梅雨入りでございます。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い 3-2 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。
よろしくお願いします、
まあ、少し前にね、はい、梅雨入り関東もした
の、なんかあの中途半端な雨が降るときが困っちゃうんですよね。
そうだね。
なんかあの何が困るってあのメガネかけてるんで、うん、あのメガネが濡れるのがめんどくさいんですよ。ああの傘さすほどでもないけれども、うんうん、メガネにだけは水があの蓄積してくるんですよ。
なるほど、ね、
傘持って私どうしてもあの手が空いてないと、うん、どっかに置き忘れるタイプなんですよ。あの他のものでもあのペットボトルとか手に持って歩いててもどっかにその一回置いちゃうと あれどこだっけみたいなのとかがあって、傘とか特にそうだったりするんですよ。コンビニとか普段持ち歩かないからコンビニとかに刺したまま出た時にそのまま電車に乗っちゃってで傘刺さないからないことに気づかなくて慌てて電話してこれこれこういう傘なんですけどみたいなのとか言って仕事が持ってていいですかみたいなのとかしょっちゅうなんで、うん、本当にね梅雨の時期困るんですよ、ね、
なるほど、
ね、なんでみんなスッと出てくるんですかね傘がいつも信じられない、ね、信じられないんですけどなんでみんなそんななんか侍みたいにスッて出す傘を雨降ってきたわねって言ってどうぞってどっから出したのそれみたいない
やでも私も昔、はい、1万円ぐらいする傘を、うんうん、百貨店で買って、はい、すげえ気に入ってたんですけど、うん、同じようにコンビニに置き忘れて、
はい、
で気づいて取りに行ったもなくて、
そんなことあります？
あれなくなっちゃったと思って、
なんかビニール傘とかじゃないのにそんなことあります？
あれはね、あれはかなりショックだった。
それは辛い。
それ以来 あんまり高い傘はもう買わないように。なんか
それありますね。ちょっとね、ちょっとちょっとおしゃれでもなんか枝毛とかね、うんうんうん、
なのでね、はい、雨の季節ですけれども、元気にいきたいと思います、うん、3-2いってみましょうか。
ライブに行ってきました。
本編カリーン、イエーイ。ライブ、
ライブ、6月の4日と5日2日間、ファイナルファンタジー14の楽曲での演奏をしているザ・プライマルズというバンドがありまして、うん、平均年齢50歳、
うん、
スケーニの社員が半数バンドが14内のバトル曲とか演奏とか曲作ってるソケンさん率いるバンドということなんですけども、うん、それ の4年ぶりぐらいの有観客ライブが2日間だけ幕張メッセでありまして、チケット手に入ったんで、私が14やったのってもう1年前とかなので、有観客のそのプライマルズライブってそのファンフェスティバルとかではやってたそうなんですけど、私やっぱり映像でしか見たことなくて、
うん、
生のライブやるのって聞いたら、いやこれやっぱ見に行かなきゃと、うん、なんか映像配信もありますよっていうライブだったんですけど、やっぱ現地に行かなきゃというね、やっぱり演芸の世界にいるとやっぱそうなんですよ、
まあね、
やっぱ生で見ないとCD とかじゃダメっていうのがあって、うん、でもチケット手に入って久々にでも幕張メッセ級のライブとか行きましたね。クイーンの京セラドーム以来かもしれないですね。ライブロック系のバンドのライブで、うんうんうん、それくらいの規模 のライブに行くのは久々で、ハリメッセ自体も久々にやっぱり行った気が、うん、東京コミコンとかでよく行ってたんですけど、それすらもやっぱ数年ぶりなので、いやもうなんかテンション上がっちゃってで、まあ、生でこう聴いてたそのバトル曲とか、あと最新の新しい行月のフィナーレの曲も演奏しますよっていうので、ちょっと前に出たミニアルバムもあって、そのプライマルズ版のロックアレンジ版のミニアルバム配信だったので、それ聴いて予習して、でも声が出せないんですよね。声が出せないから、まあ、拍手とかペンライト振って楽しんでくださいみたいな注意書きがあったので、 まあまあちょっと拳ぐらいは触れるようにしとこうと思って、めっちゃこう予習しながら、なんか久しぶりそんなにライブに備えて行ったんですけど、でもあのペンライトを私持ってなかったんですよ、その触れるようなライブに行けるような、クイーンのライブだとあのスマホのライトあるじゃないですか、あれをライトをつけてこうやって振ってってたんですね、うんうんうん、そのペンライトじゃなくてあのそれをやるとちょっとあの星の、うんうんうん、星みたいにバーッと光るので、なんかそれでよかったのでペンライト持ってねえなと思って、でも現地であのライブ発売 の, あのその用の、うんうん、ペンライトがあのサイリウムが売ってますっていうので、じゃあまあグッズ販売のところで買って、そこで、まあ、現地調達で行こうと思って、まあ、そしたらば西船橋ぐらいに着いたぐらいかな、あのツイッターのトレンドにあのペンライト完売っていうトレンドが上がってて、下になんか幕張メッセとか書いてあるんですよ。すげえ嫌な予感してみたらば、30分ぐらいあの会場の何時間前かにはもうあの 4時間前とかにはあの会場してたんですけど、うん、グッズ販売だけは30分でペンライト完売して、でずっと船橋あたりでペンライト探して走り回ってたんですけど見つからなくてもういやもう拳だけ振ろうみたいな感じでもう会場したんですけど、いやなんか海浜幕張に着いた時に、おこれみんな光の戦士かと思って、なんかちょっと感動してたんです、
うん、
でなんかすっごい若い女の子と、あとなんかすごい奥様方がもうみんな同じ方向を向いて歩いていくから、えこんな光の戦士ってこんなこんな女性率なのみたいな、えなんかじゃあ可愛いあの女のみこってちゃんとか本当に中身も女の子なんだみたいに思いながら歩いてったら、同じ日にあの韓国系のアイドルライブもあったみたいで、みんな歩道橋でみんな別の方向に分かれ、 あれ光のあ戦士、あこっちだこっちだみたいなな感じで、あのみんなあのなんかすごいなんか親しみがある感じで、でまあ幕張メッセのそのイベントホールまでついて、で結構いろいろ演出もこだわって、であの出てくる F40 に出てくるエメトセロクっていうキャラクターがずっと MC をあの会場のアナウンスから全部、うんうん、あのやってくれて、あの高橋宏樹さんがあのボイスなんですけども、みんななんか、なんか注意喚起高橋宏樹の声じゃんみたいなこと言ってたんですけどあの途中からあのエメトセルクがなんか他 の, その友達から言われて無理にやってたってことが後で分かって、みんな爆笑みたいな感じの、なんか結構そういうネタが仕込んであるライブだったんです。でやっぱりそのライブがバンと始まって、まあなんかの今までの思い出の詩みたいなのも流れつつ、もうすごいもう上がる曲ばっかりガーッとやってて、あやっぱり生で来てよかったなみたいに思ってたらは、そのエメトセルクって古代人なんですけど、まあファイナルファンタジーの、 あのおなじみの古代人なんですけども、古代人のアナウンスでなんかあのプレリュードを作ったあの伝説の古代人を知ってるかみたいなアナウンスがあったんです。何言ってんだろうみたいな、まあなんか50代のバンドだから疲れてるからその休憩中になんか映像でも流すのかなみたいな思ってたらば、なんかあのローブを着た人がなんかツカツカツカとステージにやってきて、なんかすごいシンセサイザーをおもむろに弾き始めたんですよね。で弾き始めた曲があの悠久の風とかなんですよ。あれ悠久の風、まああの FF14 だとあと漆黒のヴィランズで悠久の風とか、あのたまにクリスタルタワーとかですごく悠久の風いっぱい使われるので、うんうんうん、まあ14のライブだからまあ悠久の風新鮮なと思ったんですけど、どうもね覚えのある弾き方と新鮮の音色なんですよ。でローブかぶっててか誰か分かんなくなってるんですけど、悠久の風弾き分けて終わって、FF5 のオープニングとマトウヤとかを弾く前にローブをバッと脱いだらば上松信夫なんですよね。私とかはなんかやっぱ知らない世代ももちろんいて、曲は知ってるけどみたいな、あのでもこっちはやっぱ小さい頃から上松信夫と杉山浩一の顔って見てるわけじゃないですか。やっぱり上松じゃんみたいな、いやなんかそういうなんかサプライズ演出みたいなのと、うんうん、あとプライマスのライブだと思ってたから上松信夫の生演奏で悠久の風 FF5 オープニングマトーやビッグブリッジの人、うんうんうん、あそこまで全部弾いてて、 私は一体何を見てるんだろうみたいな。でその後この祖健さんとかがわーっと来た時に、まあ、古代人あのエンシェント、うん、エンシェントなんですけど、エンシェントじゃないよレジェンドだよって言って、まあ、でももともと14の曲ってあの最初の今はあの申請してから作り直してからの14なんですけど、その前の9番からずっとあの植松さんがほとんど曲を作っていて、それのアレンジとかが今使われてたりすることがもともと多いので、まあ、作曲自身ではあるので、やっぱりそのプライマルズと植松さんのが2つ共に聴けるっていうのはめちゃくちゃお得じゃんって思って、うんうんうん、いやこれはやっぱりあの2日間あるうちの4日しか私初日しか行けなかったので、うん、あの2日間も行きたかったなと思ってたんですけど、やっぱ初日のそのサプライズ、
あ、
まあ、みんなあの植松信夫が出るって言ったのはもうツイッターのトレンドに上がっちゃってたので、本当に古代人植松信夫っていう悠久の風ってトレンドがずらーっとなんちゃって、あみんなネタバレしちゃダメだよと思ったんですけど、いやもうめちゃくちゃあの堪能して、
なるほど、
ね、拳だけ振ってサイペンライトないから本当に拳だけ振って、でもすごい一糸乱れぬあのスタンドから見てたんですけど、みんなその曲に合わせてペンライトの色を合わせるとか、あの例えば、リヴァイアさんだったらば青とか、あのタイタンとかの曲だったらば赤をやるとか、なんかそういうのとかも誰も打ち合わせしてないのにバッと揃ってて、で、とある曲だと一回あのボスバトルの中で時間が止まって動けなくなるギミックがある バトルがあって、その時の曲のところが流れてくると、あのみんな引かせたちもペンライト振ったまま止まるんですよ。下すごいめちゃくちゃあれだけの人数、幕張メッセの人数が一様に止まってるんですよ、上から見ててめちゃくちゃ感動しちゃって、すっごい、だって4年ぶりのライブで絶対参加したことない人もいるのに、なんでこんなぴったりと角度まで揃えられるのって思ってたら、ば後ろの腕組んでた兄さんたちが、まあな、ヒカセンたちは日頃から集団行動を鍛えられてるからなって言われて、まあそれで知らない人同士でマッチングしていつもね息合わせて戦ってるから、そりゃこれくらいはどうってことないよなみたいなことを言ってて、なんかめちゃくちゃみんな悟ってんなと思って、ヒカセンなら当然みたいなこと言っててね。あでもあのだけの幕張メッセのイベントフォール全員、これみんな光の選手なんだよなと思って、なんか多分一緒になった人とかもいるんですよね、ダンジョンとかで、いやだからちょっとみんな一人一人私に名前教えてほしいと思って、あの時一緒でしたよねみたいな、ね、本当に会ったことないけどきっと多分知り合いなんだろうなっていうようなのとかもありつつ、まあ、曲もねみんな何回も聴いてる曲だからえーってなって、植松の方だみたいなもんなっていやなんか本当に、まあ、歴代のね FF 楽しんでてよかったなっていう、あのしみじみしました。
なるほど、
うんうん、
なのでね今日はそのファイナルファンタジーの、
はい、
まあ、好きな曲などで、まあ、盛り上がりたいと思いますが、
はいはい、
メッセージをいただいております。ありがとうございま す、はい、ますこれはキメラさんですかね、ありがとうございます、はい、FF5 のビッグブリッジの死闘が好きですオープニングでテンションバック上がりですということでね、ありがとうございます。
本当にその今回植松さんが弾いたのって今度11月ぐらいに出るアルバムのアレンジ用に、
うんうん、
作ってるビッグブリッジの人っていうのをまだその完成版じゃないけれど もう今日しか聴けないバージョンみたいな感じでやってたんですよ。超かっこいい、超かっこいいんですよなんか弾き方もなんか手の甲かなんかなんかブレーって弾いてておーっていうような感じだったんで、あのアルバムいいかもしれないですね。
なるほど、ね、
なんか今まで自分の作った曲とかって絶対聞き直さなかったそうなんですよ、恥ずかしくて、その30代ぐらいの時に作った曲っていうのが、でもなんか最近は聞き直すことができて、なんかすごい割と面白いことができるんじゃないかと、切り張りしたりとかアレンジとかしたらっていうので、あのやってみようと思った時にそのプライマーズのライブ出ませんかみたいな話出て、じゃあやってみようかと。でも昔はゲームのコンサートやりたいなんて言ったらもうスクエアの社長に直談判するしかなかってやらせてもらえなかったのに、なんかこの幕張メッセのあれ見て、あなんかゲーム音楽って育っていったんだなって思ったっていう話をしていて、うんうん、
なるほどね、
いやビッグブリッジね本当よかった、めちゃくちゃよかったと思うなんか UQ とか的親もかっこよかったんですけど、いやビッグブリッジ超植松信夫ビッグブリッジかっこよかったですね。
まあ、このビッグブリッジの人、まあ、タイトルの通りなんですけど、
うんうん、
その FF5 の ビッグブリッジという橋、うん、第二世界の橋のところで、うんうん、初めてギルガメッシュ、うん
はい
まあ、みんな大好き、
うんうんうん、
主人公バツたちのライバルのギルガメッシュと初めて戦う時のシーン、
うん
うん、そのビッグブリッジの地名のついたビッグブリッジの死闘なんですけど、うんうん、その後もたびたびギルガメッシュと戦う何回か戦うんですけど、うんうんうん、その時に必ず流れるという名曲ですね、
はいはいうん、あの14でもあのギルガメッシュ戦の時にビッグブリッジが流れてって、うん、で1回倒したと思ったら逃げてってそれ追っかけてもう1回戦って、うん、3回ぐらいやるんですけど、うん、あのやっぱり曲聴くとテンション上がるんですよね、うんうんうん、またビッグあのギルガメッシュが煽ってくるからえじゃなんか急に土下座するからじゃあ許してやるって言ったらなんてなって言ってそのまま逃げてって、
はいはいはい、
もうめちゃくちゃなんかやっぱあの好きだった人とかと一緒になるとあの5が好きだった人大きく神主じゃんみたいな感じですごい興奮してて私は曲でテンション上がって、
ね、まあこのね本当ビッグブリッジの人、うんうんまあ、最初のビッグブリッジでギルガメッシュと出会って、
うん、
その次があのゼザの船団のところ、うんうん、船であのエクスデスのところに攻めていこうっていう時に、はいはいうんうん、船で休んでたところにギルガメッシュが円起動っていうやつと組んで強襲を仕掛けてくると、
は
い
うん、
でそこで何事だってなって、うん、ガラフとゼザが、うん、要は暁の四戦士の2人が揃っていて、
うんうん、
でそれを迎え撃つと、
うんうん、
でそこでビッグブリッジの死闘が流れてて、うんうんうん、そこでこの円起動があれだったかな、うん、ゼザだったかな、
うんうん、
その一騎打ちっていうかね、うん、あのガラフとゼザかつての暁の四戦士2人がこう背中合わせで切られないようにしてこうぐるって回りながらあの切り結ぶんだよね敵とね、
うんうんうん、
抜かるなよゼザ貴様こそなって言ってでバーってこう左右に分かれていくっていうすごい熱いシーンがあるんだけどねで最後の最後にあのギルガメッシュが出てくる時にも流れると、
うんうん
まあ、要は5のバツたち大ピンチのところですね、
うんうん、
ネクロフォビアっていうバリアを張ってて、
うんうん
攻撃が通用しないやつでどうしたものかってなったところに、
うんはいはいうん、
ビッグブリッジの死闘のイントロが入って、うん、なんとか間に合ったかって言って出てくるというね最高に激アツ
なギルガメッシュねその14の方のギルガメッシュも今、1年前ぐらいのシナリオでギルガメッシュとあのそのシナリオの主人公のヒルディブランドとかたちっていうのがなんか次元の狭間に飛ばされたところで終わっててそれの続きが配信されてなんか今日収録してる今なんですよ今ダウンロードしてるんです家でそれちょっとギルガメッシュたちどうなっちゃったのっていうの1年越しに今もう今プレステ4が頑張ってますから私のダウンロードで今日ちょっと今日の夜帰ったらやるんでギルガメッシュ探しに行く
なるほどね、
はい、
そしてお気楽ゲーミングおじさん、スーファミ版 FF4 の最後の戦いですと
ほうほうほう
あのサビの盛り上がりにはちょっと涙腺が刺激されるくらい感情が込み上げてきますということでありがとうございますゼロムスの曲
かなはいはいはいはいなんかね私最後までは弟がやっちゃったのでじゃないですけどピアノの楽譜があって、まあ、楽譜だけ見て弾いてたりするんですけどコルベイさんの曲とかも全部やっぱあの FF のそのラスボス曲って演奏難しいんですよね、
うんうんうん、
とメロディーも難しくてなのでなんかパッと歌えないんですよね、
うん、
でもあのサビの盛り上がりどんなんだったかなサビの盛り上がりかコルベイさんの四天王とかはすげえすぐ
弾けるんですけど CD で聞くと、
うんうん、
あのステレオで左右にパンしてるところだと思うんですよね
ああなんか分かる気がする、うん、弟からまたアルバム借りなきゃいけないんですよあの4と、ね、9は弟が買ったアルバムだから
あなるほど、
ね、お姉ちゃんに聞かせてって言わないと貸してくれなかった本当にでも、
ね、
やっぱり4、5、6あたりとかはその自分でもその当時ピアノとかで演奏してた曲が多くて7からはちょっと植松さん自身も言ってたんですけどちょっと変えちゃったんですよねそういうメロディーとか、
うんうんうん、
そのキャラクターに合わせての曲とか、うんうん、はっきりしたメロディーじゃない曲にしようって言って7からは変えちゃったんですけど4、5、6ぐらいまでははっきりしてじゃないですか、まあ、こういう時はこういう曲、こういう曲っていうので、うん、割と好きなんですよね今でも14内で吟遊詩人になるとあの楽器の演奏ができるんですけど4の曲とかは行月のフィナーレでもなってるんで弾けるようになってあと6もあの何曲か、
うんうん、
あのケフカのケフカ戦の時とか、うんうんうん、マレッシャとかかってるんでたまになん人がこう集まってる時とかに 当時あの昔小学校の頃弾いてたピアノの楽譜を思い出しながら弾いたりすると結構あの年下かなって思われるようなプレイヤーさんとかにもえそれ誰の曲じゃないですかみたいなことを言われたりとかしてなんか小学校時代を思い出してですねあのよく学校の昼休みとかに結構最新の FF とかドラクエの曲とか耳コピーして弾いてた時があってえそれ弾けんのかよみたいな時があったんですけど今リアルタイムでなんかあじゃあちょっと午後のテーマ弾きますみたいな感じでやったりするとなんかウケるみたいなマスクカーニバルの曲じゃんみたいなこと言われて 6の曲なんだけど午後のテーマなんだけどなと思いながらとかなんかそういうこと楽しみ方が今もできるっていうのと、うんね、そのライブとかで聞いてうお悠久の風じゃんみたいなのとか今できるっていうのすごいなと思うんですよね。
そうだね、うんうんうんまあ、あとさっきも上がってましたけどマトーヤの洞窟の曲は、はいうんうん、あれはまあ FF1 の曲ですけど、うんうんうんうんあれ、まあ、私も好きな曲 で,、
はいはい、
であれは杉山先生杉山浩一先生が、うん、ファイナルファンタジーの曲で一番好きなのは、うんまあ、当時ね何、うんうん、ですかって言ったら、うん、あ1の的親の洞窟はいいね僕も好きだよって言っていた
曲 なんか分かる気がしますよね、うん、なんかちょっと杉山アレンジオーケストラアレンジの的親も聞いてみたいなでも今回の新しい的親のアレンジなんか結構アップテンポでかっこいい感じになってたんですけどめっちゃいいですこれは これはこういうアレンジあるんだみたいな、うん、あってで的親の洞窟だと14だとあの焼きたてポークシーって曲があるんですけどほうほう多分 Amazon Music とかそういうあの配信系では聴けると思うんでちょっと聞いてみてもらいたいんですけど焼きたてポークシーのあの和東屋アレンジはめちゃくちゃ楽しいです。あのなんかあのディズニーランドとかあのそういったアトラクションに乗る前に並んでるじゃないですか、
うん、
あのちょっとあのいろいろな展示がありながら歩いていく時とかに流れてる曲っぽいんですよ、うんうん、の和東屋よく聞くと和東屋みたいなめっちゃいいんでその上松メロディーを素剣アレンジした曲っていうのが結構いっぱいあるんですけど、うん、アレンジがやっぱりめちゃくちゃうまいんですよねその素剣三番っていうのがなので懐かしさもあり貴重かっけーというのもありみたいなので割と昔聴いてた曲をそのままは聴いてるんですけどっていう感じなんですよね。いやだから ね昔のそのリアルタイムやってた人に聴いてもらいたいんだよめちゃくちゃいいところですねがなったりするあと植松信夫さんの作曲でザナランの黄昏っていう9番の FF14 の曲があるんですけどそれをアレンジして今年あの新しく追加されたコンテンツで流れる命の天秤っていう曲が歌があるんですけどそれがめちゃくちゃかっこいいんですよ。
ほうほうほう
上松メロディーだけど、まあ、その素剣アレンジで歌がついてるっていうやつなんですけど初めてみんなでそのコンテンツのボスバトルラスボスの曲なんですけどあの突入した時にムービー流れてイントロがかっこいいんですけどイントロ流れた時にもうチャットがみんな神曲来たって言って24人みんながあのイントロ聞いただけでこれかっこいい曲だってみんななってでもよくよく聞いてみたらば元の植松さんのメロディーのアレンジだったんですよ。なのでやっぱその植松素剣のコンビの指定というかのこの曲っていうのはめちゃくちゃいいなっていうのを分かっててプライマーズのライブ行ったんで2人でやってるみたいなのとか思った時にはもうめちゃくちゃ感動してやっぱり行ってよかったなと思うんですよね、うんうんうんうん、2人ともちょっとあの病気とか休業とかしてた時があったのでやっぱり元気な姿と、ね、楽しい MC も聞けて、
うん、
めちゃくちゃ感動してしまってなんで1人で行っちゃったんだろうとなんか同じ日とかにやっぱり同じあの仲間とかあの集まりの人たちも同じとこにいたんですけどなんかあの誘い合わせて会おうみたいなことしなかったんですよ。でもちょっと失敗したなと思って本当に同じ日に行ってることが分かったんだったらばそのプレイヤーさんにちょっと声かけて行けばよかったと思うぐらいなんかやっぱりあとは昔の小学校時代にその一緒に同じく演奏してたような友達とかを誘えばよかったなと思っていやもう本当にね本当になんかリアルでも友達欲しいなと思ってなんで一人で行っちゃったかな本当にな
るほどね、うんうんうんまあ、あとはあれですねそのアレンジをするのであれば、
うんうんうん、
FF2 の、はい、あのサントラにしかない曲っていうのがあるんですけど何曲あるんだけどその中でバトル3っていうのがあって
バトル3
FF2 ってバトル2曲しか使われてないんですね、はい、ゲーム本編では、うんうん、通常の戦闘バトル1と、うんうん、あと中ボス用のバトル2、うんうん、でもラスボスもバトル2なんですよ、
はいはいはいはい、
ただサントラにはバトル3っていうのがあって使われてないんだけど、うんうん、おそらくラスボス用の曲だもの、
はいはい、
だそれがさもうその後も全然使われないので、うん、ぜひそれをこうアレンジしてほしいなという。
はあ、なんかその確かに使われない曲でかっこいいなっていうのはあのクロノトリガーで思ったんですよね、うん、このバトル曲かっこいいのになんで使ってないんだろうみたいなのがあったりして、はあ、それか2か2の曲って何か有名な曲ってどれでしたっけ。
そうだ、ね、
私なんかよく聞くのはやっぱ1と3 4 5 6 7 2
だと、まあ、反乱軍のテーマとかかな。あとはあの没曲で、はい6でね復活したのがあるんですよ、
はいはいはい、
2のその没曲で、うん、街の曲で、
はいはい、
6で復活したのとかがあったりとか、
はいはいはい、
あと2は
なんか2の演奏ってあんまりいつもなんか1よりとか3よりとかっていうのでよく見るんですけど、2って何だったかな。
2もね曲エンディングとかすごいいいですよ、あの、うん、なんかいろいろ2ってまあ、ドラマチックな展開があって、うんうん、最後に、まあ、一応ハッピーエンドにはなるんだけど仲間たちも結構死んでるし、
うん、
で主人公たちフリオニール、ガイ、マリアと、うんうん、あとレオンハルト、
うん
まあ、一緒にまた暮らそうって言うんだけど、レオンハルトがもう俺たちはたくさんのことを知りすぎた、昔にはもう戻れないみたいな感じで、
うん、
別れて終わるんだよね。だからなんかちょっとこういろいろ思うところあって終わるんだけど、
うん、
そのなんかそれをこうあの全部包み込むような壮大なエンディング曲、
うんうん、
2のエンディング結構いいですよ。
もうやっぱりなんかそうやっておすすめを聞かないと、なんかでも聞いたらもしかしたら知ってるのかもしれないですよ ね、ま
あ、
ね
どっかで流れてる可能性はあるので、
うん、いやこれかっていうのはあるのでちょっとチェックしないだとなと思うんですよね、うん、なんかやっぱりスリーとかの曲の方がやっぱりめちゃくちゃ聴いちゃうから、ま
あ
ね
まあ、あとチョコボの曲も、
はいはい、
初出は2ですしね。
あおうおうなるほどなるほど、うん、あそれを考えるとじゃあめちゃくちゃ聴いてるってことですね、う
ん、ただあの最初ループが短かったんで、
うん、
2の時はね、
うん、
チョコボが、
うん、
なのででもまあチョコボ 初が2なので、
うんうんうんうん、あじゃあもう2はじゃあもうチョコボのテーマ2からはチョコボのテーマということで
ということでですね、あの皆さんもたくさんこの曲が好きであると思いますので、またぜひメッセージなどお待ちしております。
お願いします。
はい、ということで、本編以上でした。エンディングでございます。シンクさん告知などございますか。
はい、シンクでございます。先ほど言った通り、まあ、いろいろ FF14 でもやってるんですけれども、あの友達を探してますフレンドも募集してますあとあのフリーカンパニーのマスターもやってますので、あの友達になってもいいよっていう人は教えてください。よろしくお願いします。
なるほどね、はい、3のね、まあ、悠久の風はもちろんいいんですけど、うん、あの浮遊大陸を出た時の海の上を飛んでいく時の曲が私はめっちゃ好きで、
なん
だっけな、
曲名ですかね、
なんかちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、それまでこうここが世界だと思ってたやつがエンタープライズが改良して飛べるようになり、で外に出たら実は浮遊大陸っていうちっちゃなあれ1マップで、外はすごい広大な海になってるっていうのの、あれの初めてゲームやってて、わーみたいな、あ、こんなちっぽけなところだったのかよみたいな、広すぎてどこ行っていいか分かんなくて、そのなんかこのちょっと不安に思いつつも、なんか広大な世界に乗り出していく感じをうまくこうマッチした曲なので、
ちょっと聞いてみなきゃ、うん、なんかそういった海とか空の曲ってどうしてもドラクエの杉山先生のイメージがやっぱりあって、うんねうん、なんかあのあれかな、ブラックジャック号とか6の時とかの曲とかばっかり聞いちゃうけど、
う
ん
そうね、
なんて態度なんだろう、
なんかねちょっと物悲しくもあり、
うんうんうん
うん、 でそこで出会うね、また水の御子のエリアっていう女の子がいて、まあ、その子ともよく会っている感じの曲なのでね、
ちょっともうちょっと早速帰りに聞こう帰りに聞いて思いを馳せて帰ったらばギルガメッシュを探しに行く、
はい、じゃあ、いつものご挨拶で締めたいと思います、はい、ということでありが太陽ホエールズ